ヒントは一体何か。孔子の裏と表。儒教は人を区別する。論語は人間を奴隷にする洗脳書だ。洗脳論語。苫部木秀子。山菜ブックス。本オーディオブックを聞けば、道徳として私たちの日常に影響を与え続ける儒教の支配の論理から解放されます。まずは権威を疑ってください。権威を疑い覆すことが本当の自由をもたらし、あなたの幸せ、ひいては人類の平和につながるのです。論語を信ずることなかれ。子曰く、古きを温めて新しきを知れば、もって師となるべし、と。伊勢第二の十一。誰もが知っている聖句、温故知新の出典となる文です。先人の教えを学べば、研究すれば、現代に通じる新しい発見や応用できるものがあり、人の師となることができるというのが広く知られている意味だと思います。温故知新の温故は、古いことを学んで、あるいは古いことを研究してと訳されることが多いですが、学という字はこの文のどこにも書かれていません。もし孔子が学ぶという意味を持たせたかったのなら、ストレートに学という字を使っていたでしょう。これは後世の人が勝手に学ぶ、研究すると解釈しただけのことです。もしくは温故は古きを尋ねてと解釈されることもあるので、尋ねるから質問するなどを連想し、学ぶや研究するに結びつけたのでしょう。中国では恩という漢字は価値観を高めるという意味です。アイデアを温めると同じ。重要視する、大切にするということです。古いものを大切にする。そうすることで新しいことを知ることができる。これが温故知新の本来の意味だと言えるでしょう。決して古いことを学ぶわけではありません。学ぶことと大切にすることでは意味合いが大きく変わってきます。学ぶことは古いもの、つまり歴史などを研究し理解することにつながりますが、大切にすることには研究も理解もありません。ただ大切にするだけです。古いものを盲目的に大切にすれば、新しいものを知ることができると孔子は言っているのです。おかしいとは思いませんか？古いものを大切にしたところで、新しいものを理解することなどできるはずがありません。この文は孔子が巧妙に仕組んだスコトーマ洗脳です。スコトーマとは、重要と感じているものしか見ることができないという人間の心理的盲目状態のことを言います。孔子は弟子たちに古いもの、つまり思想を重要視させることで、弟子たちが心の内に抱いている現体制への違和感を見ないように導いています。要するに、スコトーマを仕向けているのです。何も考えずに古いものを大切にしなさい。そうすれば新しいものが見えますよ、と説くことで、実は新しいものを見えなくさせているわけです。日本の政治で例えると、自民党が政権与党、社会党が野党第一党という立場で維持されていた。